皆さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。祈祷週3日目の朝です。もう祈祷週もですね、今半分ということで、あと半分、残り半分ですね。楽しく過ごしたいと思います。さて、3人の天使の伝えたいことというタイトルで、考えていますけども、3人の天使が聖書に登場してきて、私たちに1人ずつそれぞれ大切なメッセージをしているってことを考えてきました。で、昨日は1人目の天使について考えました。今日は2人目の天使です。2人目、タイトルは危険信号です。2番目の天使のこの喋ってるメッセージを詳しく見ていきたいと思うわけですけども、さて、私たちのですね、身の回りにはたくさんの危険信号があります。危ないことを教えてくれるわけですね。ピカピカ、危険だよ、危ないよ、そこから先に行かないように教えてくれるものがたくさんあるわけですね。皆さん、わかる？どんなものがあるかわかりますかね。はい、たくさんあります。例えばですけども、はい、こちらですね。道路を渡るとき、ね、渡ろうとしているときに、信号が赤だと危ない。進んだらどうなりますか？
引かれること
があるかもしれません。だから、進まないようにっていうサインですね。青だったらいいけど、赤は危ない。行っちゃダメだよっていう危険信号であるわけです。危ないことを教えてくれる。他にもありますね。周りを見て、見渡してみると。
電車。
はいね。さすが早い。電車の時。ね。例えば、踏切が上がってる時はいいですけども、赤くなってカンカンカンカンってなってる時に、進んだらどうなりますか？ね。引かれてしまいます。危ないよ。それ以上行かないようにって教えてくれる危険信号であるわけです。または、駅のホームで、ホームにいる時ですね。普通だったら何もないですけども、電車が来るときにアナウンスが流れます。お知らせが流れますね。電車が来るので危ないので、この黄色い線の内側にお下がりくださいって言うでしょ？聞いたことある？
ある
でしょ？ね、黄色い線の内側に、これは電車が来るから危ないから、この黄色い線より向こうに行ってると落ちます、引かれますよってことを教えてくれてるんです。だから私たちはこの内側で待たないといけないわけですね。そのね、サインを無視して、前に行ったり進んだりしたらとっても危ない、そういうことを教えてくれる危険信号があるわけです。他にもね、まあこんなことあんまりないと思うんですけども、遊んでてなんかとっても危ないものを見つけたね、なんか怪しいですね、黒くてなんか出てます、で危険って書いてあったとします。まあ漢字で書いてあることがほとんどですけども、書いてあった時に危険って書いてるのにこれ触ったりしますか？しないですよね。危ない、もしかしたら何かあるかもしれない、だから危険って書かれてるんです。このように私たちの身の回りにはたくさんの危険なことを教えてくれる信号があるわけですね。いろんなことをメッセージしてて、それをそこから先に進むと危ないですよ、大変ですよということを教えてくれる。さて、聖書の中でも同じように私たちに危険信号を知らせてくれる、メッセージしてくれる天使がいるんですね。今日はそのことを考えたいと思うんですけども、この図覚えてます？皆さんね、大総統です。大総統、大総ですね、はい、神様チームと神様じゃないサタンチームがいて、神様チームは私たちに神様を信じるようにってメッセージをします。サタンチームは神様以外を信じるようにってメッセージをするわけです。私たちはそれを選びを持って神様を信じるか、神様以外を信じるかと考えるわけですけども、昨日の話を覚え出していただきたいんですけども、昨日は一人目の天使の神様を信じるってどうすればいいの、どういうことなんですかってことを昨日考えたわけです。今日のお話は何考えると思いますか？今日のお話はこちらね、危険信号ですから。神様以外を信じることが危険なんですよ、危ないんですよってことを天使が教えているということを考えたいと思います。いいですね。はい。さて、この2番目の天使の言ってる危険信号は黙示録の14章の8節というところに出てきます。聖書の中の一番最後の書簡、ヨハネの黙示録の14章8節です。ここに登場します。じゃんじゃがじゃんじゃが、まあ、皆さん聖書開いても構いませんし、前に出しますので前を見てくださっても構いません。聖書の一番最後、一番後ろの黙示録というところに書かれてある言葉です。14章8節、開きました？開けた？ 一番最後、聖書の一番最後の書簡です。あ、そこの本ですね。はい、まあはい、これですね。はい、これですね。前に出しました。まあ、これ見ても構いません。黙示録の14章8節で、この天使が言ってる危険信号のメッセージを読みたいと思います。いいですか、読みますよ。こんなに書いてあります。倒れた大バビロンが倒れた。怒りを招くみだらな行いのブドウ酒を諸国の民に飲ませたこの都が。こんなふうにこの天使は大きい声で私たちにメッセージしてるんですね。意味わかります？ちょっとわからない、ね、難しい。大人が見ても何言ってんだろう、わかんないかもしれない。で、難しい言葉が書いてあるんですけど、ポイントはたった2つ。 色つけます。いいですか。ポイント2つ、これです。いいですか。倒れた、青色の倒れたという言葉と、大バビロン、バビロンという言葉、これがポイントになります。バビロン、バビロンが倒れるんですよってこの天使は教えてくれて、バビロンが倒れる、これが危険信号なんだって言ってるわけです。バビロンって聞いたことありますか。ある、ない人もいるかもしれない。聞いたことない、初めて聞いた。バビロン、どんな言葉でしょうか。さて、皆さんにここでバビロンクイズをしたいと思います。いいですか。バビロンクイズ。バビロンという言葉、聖書に出てくる言葉ですけども、何の言葉、名前で出てくるか。1番、昔の人の名前。2番、昔の国の名前。3番目、昔の動物の名前。考えてください。バビロン、バビロンってね、出てくるわけです。じゃあ手を挙げますよ、皆さん。いいですか。1、昔の人の名前だと思う人。いいですね。2、昔の国の名前だと思う人。おー、ちょっと多いですね。3、昔の動物の名前だと思う人。あ、いますね、何人かいますね。はい、ね、バビロン、ちょっとかっこいいね、かっこいい名前ですけども、どういう意味の名前、どういう名前かというと、正解はこちら。いいですか。じゃん、昔の国の名前です。合ってた方、たくさんの方が合ってました。素晴らしいです。はい、ね、これ昔のバビロンを書いてみました。こんな感じ、ね、バビロンという国、こんな国だったんです。昔、今はもうない、昔昔の国です。どんな国だったかというと、こういう国でした。はい、何ですか。バビロンという昔あった国は、とっても大きくて強い国だったわけです。兵隊さんがいます、ものすごい強い。周りの国を全部戦争で倒して自分の領土にするぐらい、とっても大きくて強い国だった。だからこのお城も立派でしょ、とっても立派で、金キラ金、ね、もう黄金で、もうすごい強い国だったわけです。聖書に出てくるダニエルって人います。ダニエルさん、ダニエルさんもこのバビロンに連れて行かれて、ここで働いていました、ね、でこんなバビロンの国は、とっても大きくて強いとともに、科学がとっても発展してました。ものすごい頭がいい国だったんです、ね、頭がいい国、みんな賢かった。でいろんな技術が発展してました。で最後、これがポイントですね。バビロンという国は聖書の神様を信じてなかったんです、ね、とっても強くて大きくて、もう何でもできる、何でもできる、もう他の国を全部支配することができる。で、まあ、強すぎてですね、ライオンに例えられるぐらい、ライオンのように強い国だって言われてたんですけど、その国は聖書の神様を信じていませんでした、ね、そんな国だったわけです。だから皆さん、あの大総統を思い浮かべてほしいんですけども、ね、サタンチームと神様チームがいてね、大総統がありました。この大総統でいうと、神様を信じていない方の選びを教えた国だったわけです。あまり良くない、あまり良くないですね、はい、とこのようなバビロンという昔の大きな国がありました。でこのバビロンという言葉は、まあ、昔の大きな国だったわけですけど、もともとこの言葉、バビロンという言葉は、もともと聖書のある有名な名前から来ている言葉なんですね。これは皆さん聞いたことがないと思います。さて、バビロンクイズその2。バビロンのという言葉、この言葉です、もう国の名前ですけど、のこの言葉の元の言葉は、聖書のどの言葉から来ている言葉でしょうか。ね、ややこしいですね。1、バラバ、2、バプテスマ、3、バベル、はい、バビロンという言葉、もともとこのどれかからです。難しいね。 聞いたことないね。勘でいいですよ。これじゃないかなと思うのでいいと思います。3つ手を挙げますので、これだと思う人ね、手を挙げてください。バビロンの元の言葉。1、バラバだと思う人。バラバ。あ、何人かいます。素晴らしい。2、バプテスマだと思う人。あ、いいですね。バプテスマ結構いる。お、結構いる。いいですね。バプテスマ。3番目。バベルだと思う人。お、バベルが多いですね。はい。バベル。まあ、こんな感じで皆さんの手を挙げてくださいましたけども、正解はいいですか？正解は、じゃん。バベル。はいね。素晴らしいです。はい、バベルです。聖書の中に出てくるバベルという名前から来てる。で、バベルっていうと、バベルの塔っていう話がありますね。聞いたことありますか？バベルの塔の話、物語。
え、聞いたこと
ない？創世記の11章、1節から9節に出てくる物語です。聖書の物語。もう聖書でも一番最初の方に登場する物語です。このバベルの塔の物語のバベルって言葉が発展してですね、バビロンという言葉になりました。さて、バベルの塔の物語を、まあ、知らない方もいると思いますので、ちょっと説明しますけども、こんな感じね。バベルの塔ってこんな感じの物語です。こんな感じ。どんな物語ですか？はい、これノアの洪水が起こった後です。聖書の中のノアの洪水、神様が洪水でこの地球にいるたくさんのものを滅ぼした後、ノアさんが助かって、そのノアさんの子孫たちがたくさん増えた頃の出来事。人々はもうノアさんなんか知らない人々が出てきたわけですね。で、彼らはよし、そうだ、みんなで力を合わせて高い塔を作ろうと考えたわけです。高い塔を作ろう、大きい塔ね。で、まあ、たくさんみんなで協力して作ってたわけですけども、神様はこの高い塔を作るのは良くないことだ、良くないって言って、このみんなで作ってる、建設してるみんなの言葉を、使ってる言葉をバラバラにしたんです。喋ってる言葉をバラバラにしました、ね。するとどうなりますか？言葉が通じなくなると、みんな一緒に仕事ができなくなります。そうしてみんな言葉が分かんないから解散って言って、バラバラになって、この高い塔を作る計画は中止になりました。こういったお話がですね、創世記11章に載ってます。バベルの塔って物語ですね。神様はみんなで力を合わせてこの塔を作るのが良くないって言ったんです。良くない。なんで良くないと思います？ね。はい。実は、この塔を作っていた人たちは、こんな思い、こんな考えで塔を作っていました。じゃん。はい。こうです。神様を信じない。自分だけでいいや。自分が一番、有名になればいいんだと思って作ってただけです、ね。どういうことかというと、ノアの洪水が起こった後、神様はそのノアたちにもう絶対に洪水は起こさないって約束をしていました。でも彼らは、神様また洪水を起こすかもしれないな、約束してたけどもちょっと信じられないな、洪水を起こした時に自分たちが逃げれるような場所を作ろう、洪水が起きても助かるような場所を作ろうって思って作ったんです、ね。神様信じなかった。そして洪水が起きた時に、自分たちの頑張ったこの塔の力で自分だけ助かればいいんだと思って作ったんです、ね。そして高い塔を作ることによって、自分が有名になりたい、一番になりたいって思って作ったんです。さて、このような考え、誰の考えにそっくりですか？はい、ちょっとポロポロ出てますね。1日目でお話ししました、サタン、ね、サタンチームの考え方にそっくりなんです。サタンも神様信じない、自分が一番になればいい、みんなをめちゃくちゃにしたい、そんな思いで活動してるって話をしました。これサタンの考え方なんです、ね。こっちの方がいいよ、楽しいよ、ね、自分だけ楽しかったらいいんじゃない、サタン言うわけです。で、このバベルの塔、ね、神様はこの考え方で作るのは良くないよって言って、この塔の建設を、言葉をバラバラにして中止にしたわけですね。で、このバベルの塔の考え方が後のバビロンという大きな国につながっていったわけです、はい。最終的にどうなったかというと、この塔はこうなりました。倒れたわけですね。建設は中止、みんな一生懸命頑張って高い塔を作ってたけども、みんな作らなくなったから崩れていきました。もう一つ、バビロンという大きな国ありましたけども、今ありますか？この国はないですよね。地図一生懸命探してもないです。この国も なくなったわけです。このような考え方を持ってたバベルの塔とバビロンは倒れてしまった、なくなってしまったことを聖書を見ればわかるわけです。さて戻りますね。はい、こちらこの2番目の天使の言ってる危険信号、倒れた、大バビロンが倒れたという言葉は、このようなバベルの塔の考え方、バビロンのような考え方は倒れてしまいますよということを教えているんです。危険だって信号を出しているんです。でもね、私たちバベルの塔は作ってないし、バビロンにも住んでない、大丈夫だと思うかもしれませんけども、はいね、こんな中に私たち生きてるわけですね。天使チームがいて、神様チームがいて、サタンチームがいて、これ私たちです。今の私たち、いろんなメッセージをしてきます。神様チーム、サタンチーム、いろんなメッセージをしてきます。そのサタンチームのメッセージの中でこんなふうにサタンが言ってくるかもしれません。神様、死になくてもいいよ、自分だけ楽しかったらいいじゃん、ね、君が一番になればいいんだよ、有名になればいいんだよ、それだけでいいんだよとサタンは言ってくることがあるかもしれません、ね、バベルの塔もバビロンも今この世界にはないけれども、この考え方っていうのはまだたくさんあるわけですね。神様信じなくてもいい、自分だけでいい、ね、一番になればいい、ね、この考え方はバベルの塔やバビロン帝国のように倒れてしまいますよ、危ないんですよと神様が教えているわけです。倒れてしまう、同じように倒れて亡くなってしまいますよって教えています。もっと言うとですね、こういうことです。じゃんじゃん、はい、何ですか、ね、聖書に書いてない他の神様を信じる、自分が作り上げた神様を信じることであったり、携帯、漫画、ゲーム、こればっかり一番にして神様を大切にしなかったり信じなかったり、自分の考えでこればっかりやってると良くないかもしれないって、ね、神様は言うわけです。天使はメッセージするわけです。他のことを考えてしまう、他のことを一番にしてしまう、そればっかりで一番大切な神様のことを一番大切にしないと倒れてしまうんですよ、絶対に倒れるから、危ないから、そっから出てきてほしいんですと教えてるわけですね。2番目の天使はそのようなメッセージを私たちにしてくれていました。最後にじゃあどうすればいいか、聖書にちゃんとアドバイスがあります。使徒言行録の2章の38節の言葉を読みたいと思います。使徒言行録2章の38節です。今日のですね、大切な聖書の箇所になります。ではいいですか、使徒言行録2章の38節、この聖書の言葉をお読みしたいと思います。お読みいたします。こう書いてあります。するとペトロは彼らに言った、悔い改めなさい、命名イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますと言ってるんですね。ペトロが私たちにメッセージしています。なんてメッセージしてるかというと、悔い改めなさい、ね、悔い改めなさい、メッセージしてます。悔い改めるってどういうことかというと、ごめんなさいをしましょうということです。ごめんなさい、ね、あ、今私神様のこと信じてないな、自分だけでいいなって思ってるな、自分が一番だって思ってるなことを思った時にはごめんなさいしなさい、お祈りをして神様にごめんなさい、許してくださいって言った時に、イエス様はちゃんと罪を許してくださるんですよ、その気持ちを許してくださるんですよって書いてあります。ごめんなさいしてイエス様に助けてもらって許してもらいましょう、ね、それが大切なんです、書いてあります。天使は危険だ、危ない、自分のことばっかり考えること、ね、神様信じないこと、これが危ないって言います。そのことに気づいた時にごめんなさい、イエス様助けてって、ね、お祈りをすると大丈夫、大丈夫、イエス様がちゃんと守ってくれて許してくれるんですよということをペテロは私たちに教えてくれています。このことを覚えていただいてね、今日もまた学校とかお家とかでいろんなことを考えると思いますけども、自分のこと考えそうになった時、あ、危ない危ない、お祈り、神様一番、神様助けてください、イエス様助けてくださいってお祈りをして楽しく過ごしてほしいなと思います。ありがとうございました。 それではお祈りをしておしまいにしたいと思います。お祈りいたします。天の神様、こうして横浜三育小学校祈祷集3日目のお話ができましたことを感謝いたします。たくさんの天使たちが私たちに大切なメッセージをしていることを今日も知りました。特に2番目の天使は私たちに神様を信じないことが危ないと教えてくれています。私たちはいつもそのことを覚えて神様を信じる心を持つことができますようにお助けください。もし神様から離れた時はお祈りしてイエス様に助けてもらって、また神様を信じて歩んでいくことができますようにお助けください。今日の一日の勉強や生活も神様が守ってくださいますように感謝して、愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。